はい、使徒の働きの、20章になります。前回ですね、パウロの、エペソにおける宣教を見ました。驚くべき神、この神の技が行われ、そしてアジア中に御言葉が広がったという、パウロの宣教の中で最も、広がったですね、この働きが行われて、そしてパウロがですね、御霊によって示されるんですね、このローマに行くということを示されました。でその時にまずエルサレムに行ってからローマに行くという計画が主にあってですね、この彼は立てていったんですね。で、そのエルサレム、今エペソにいるわけですよ。エペソにいて、そしてエルサレムに行くんですが、そのまままっすぐ行くのではなくて、まずこの今まで立て上げてったこの教会を見てっていくんですね。だからマケドニアに行って、それからギリシャ、アカイアですね、このギリシャの方に行って、でそれからエルサレムに行くという計画を彼は立てていくんですね。でそのもう一度その以前言ったこの立て上げた教会、マケドニアとギリシャの教会で行っていったのは、献金を募ったことなんです。献金を募ること。でそれは何でかというと、エルサレムに行くときにそこにいる兄弟たちが、ね、貧しかったんですよ。前もね、少しその基金の時にユダヤの兄弟たちが貧しいということが書いてありましたけれども、でそれで、このその比較的裕福なその異邦人を主体としたその、マケドニア、ギリシャにある教会の人たちがですね、それを本当に、持ってってですね、そして、彼らに与えることによって、この分かち合っていくことによって本当に教会が一つであると、ユダヤ人とこのギリシャ人が一つになったこのキリストの教会を表す愛をね、示していくということをね、彼はやっていこうとしていましたですね。でもう一つですね、午前中にもお話ししましたが、やはりエルサレムに行くっていうのはですね、パウロの次の思いが反映されていると思います。ローマの9章の3節にこう書いてあります。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなっても良いとさえ思っています。つまり同胞が救われてほしいというですね、強い願いがあって、それが命の危険があったとしてもですね、この行きたいという思いも与えられていた。でそれでエルサレムに旅を急いでいるパウロの姿をこの20章で見ることになりますですね。では一節を見てください。騒ぎが収まるとパウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げ、マケドニアに向けて出発したと。騒ぎというのは、野外劇場における騒ぎですね。アルテミスの神殿の模型を売っていた人たちが商売上がったりになってしまったんです。なぜかと言ったら、偶像礼拝から離れてですね、生ける神に立ち返っている人たちが大勢出てきたので、その、偶像礼拝でも儲けている人たちが、損しちゃったんですね。で、それで彼らが騒動を起こしたんですけども、もう一気に群衆がやってきた時には、群衆は何が何だか分かんなくなっている状況だったんですが、それをそこにいる市の書記官がですね、沈めて、それでこの収まるとって書いてます。で、パウロはここでの働きは、もうここで戸が閉じられたと判断したんですね。それはもう前回言った通りなんですけども、そして、今、励ましましたですね。パウロはここに来るのがもしかしたら最後かもしれないと思ったと思いますね。で、その別れを告げてですね、で、マケドニアに行ったんですね。おそらくは、その、ですね、他のコリント人への手紙の第2かな。第2を見ると、彼はトロアスっていうふうに言ってて、トロアスから、おそらくネアポリス行ってピリピに行ったんだと思うんですね。前回行ったところと同じように行ったんじゃないかなと思います。 で、まあ、ルカがこの使徒の働きを書いていますが、これからね、この使徒の働き終わったら、ローマ人への手紙、そしてコリント人への手紙っていうのが続くんですよ。で、これもちろん、つながってるんですよね、当然。で、ここの間にですね、第一コリント、第二コリントの話が展開されていきます。で、エペソにいるときにコリント人への手紙の第一をパウロは書いてるんですね。エペソにいる間にこのコリントで大きな問題が起こっていることが話が入ってきたんですよ。それでパウロは手紙を送るんですですね。で、その結果がどうなってるかが気が気でならなかった。なんでかというと、大きな問題を取り扱ってかなり厳しいことを書いていたんですね、第一コリントでですね。で、それで、この第二コリントを見ると、トロワスでテトスという弟子ですね。テトスへの手紙のテトスですよ。会おうと思ったらいなくてですね、本当に心細くなっていたってことが書いてあります。けれども、この渡ってですね、このピリピの方に、マケドニアの方に行ったらテトスに会えたんですね。で、テトスに会えて、ほっとして慰められたと同時にですね、コリントの人たちが正しく応答してた、その第一の手紙のところ。この、悔い改めとですね、この導かれて本当に慰められましたっていう話を、コリント人への手紙の第二で書いてるんです。ですね。で、これはね、特に今一節のところを読んだんですけれども、何も書いてないですね、これルカは。けれども、パウロってね、すごいなって思いました。一つの教会におけるこのいろんな問題っていうのに取り組んでるだけじゃなくて、その 遠隔操作って言ったらいいかな、遠距離でですね、他のところで起こってる教会のこともやり取りしながら、そっちにも 気遣いを心遣いをしていたわけなんですね。で、2節をご覧ください。そしてその地方を通り、多くの言葉を持って弟子たちを励まし、ギリシアに来て、そこで3ヶ月を過ごした。そしてシリアに向けて船出しようとした時に、パウロに対するユダヤ人の陰謀があったため、彼はマケドニアを通って帰ることにしたと。で、マケドニア、皆さん覚えてますね。この今のギリシャの北のところですね。で、それからギリシャに行ったとあるんです。で、今度はですね、ローマ人への手紙のところに15章の19節に行くと、イルリコというところまで行ったっていうことをパウロが書いてるんですよ。で、こっちには書いてないです。だからもしかしたらマケドニアのね、すぐ横なんです、西なんですね。西にイルリコっていうのがあって、そっちに行ってからギリシャに行ったとも考えられる。わかんないんですけども。でですね、行って、で、ギリシャっていうのはいわゆるコリントがあるところですよね。アカイアとかね、コリントがあるところですね。で、そして、そこに3ヶ月間いたんじゃないかなということですね。で、なんでこの3ヶ月間っていうかっていうと、船でエルサレムの方に行こうとしても、冬なんですね。後でね、種なしパンの祝いの話が出てきます。ですね。だから、それが4月の初めなので、まだ冬なんですよ。で、冬の時って、地中海って、海が荒れるんですね。だから、この普通動きません。船では動かない。なので3ヶ月待ったんじゃないかなと思われますね。そしてシリアに向けてって、シリアっていうのはアンティオキアとか、レバノンの方も含めてでしょうね。ツロとかですね。そっちの方に行こうと、そっちの方に向かっている船に乗ろうと思ったんですが、ユダヤ人の陰謀があったと。で、これはもう本当に憎まれてますから、パウロが、殺そうと思っている人たちがいるんですよね。この福音を受け入れない人たちで、もうそういう暗殺団がいるわけですよ。もうで、船に乗ったら簡単じゃないですか、殺すの。だってもうヨナの時と同じように船から出しちゃえばいいわけだから。あと、パウロは献金をたくさん持ってるんです。皆さんどうでしょう。例えば800万の札束を皆さんがいつも持っているような感じだったら、かなり緊張しませんね。わかんないけど、もっと今の額でわかんないけどね、いくら集まったのか。けれども、そういうふうに、この非常に慎重に動いていったわけですね。だから非常に時間がかかることは分かりつつも、陸路でその、この逆戻りですね、マケドニアを通って帰ることにしたんですね。でも、ここで何か励ましたっていう、兄弟を励ましたってことはないんですから、既存の教会に行ったっていうよりも、ただひたすら歩いて行ったんだと思います。そして、彼に同行していたのは、 ピロの子であるベレア人ソパテロ、今4節ですよ、テサロニケ人のアリスタルコとセクンド、デルベ人のガイオ、テモテ、アジア人のティキコとトロフィモであったと。7人もの同行者がいたんですね。結構大きなグループで、まあ多分やっぱりさっきのお金大金持ってますから、結構こうお互いに守りながらね、動いていったんじゃないかなと、相当気をつけてたと思います。でここに出てくるね人物ね、結構ね、いいです、なんていうかな、調べていくと面白いですよね。まずベレアですね、パウロがいたベレアですよね、ベレアにいたベレア出身のソパテロですね。でテサロニケからも来てるアリスタルコで、このアリスタルコはね結構出てくるんですよ。この前の野外劇場での騒動の時に引きずり出されちゃった人ですね。でこの人がずっと後で使徒の働きの、最後ですね、パウロがカイサリアからローマに囚人として船に乗せられる時も同行していたって書いてあるんです。でおそらく囚人として一緒にね、アリスタルコって囚人になってたんじゃないかなと思うんですよね。なんでかっていうと、コロサイ人への手紙でパウロと一緒に囚人だって話書いてあるんです。ですね。でピレモンへの手紙も登場します。で残り4人がアジア方面ですね。まずデルベ、覚えてますか、デルベ、第一選挙旅行で行った時ね、デルベのガイオで、リステラ、テモテリステラでしょ、ね、そしてアジア人というのはエペソの地域ですよ、西トルコね、ティキコとトロフィモで、ティキコっていうのはこの彼も結構出てくるんですね、ティキコ、ローマ人への手が、ごめんなさい、あ、間違った。ローマで囚人になっているときに獄中で手紙を書いたのがいくつかあるんですね。このパウロの手紙で。エペソ人への手紙そうですね。で、あとコロサイ人への手紙もそうですね。これをね、手紙をね、エペソに運んで、その次にコロサイに運んでったんですよ。その手紙の内容も結構似てましてですね。同じところで一緒に書いたんだと思うんだよね。で、それをティキコが持ってったということが、まあ、書いてて、そして、ローマが、パウロが、ローマで2回目、囚人になって、今度はもう死刑になってしまうような時に、テモテの第2の手紙を書いたんですけども、ティキコ、やっぱ彼のところに、テモテのところに使わしているんですね。まあ、こういう感じで、本当に同労者ですよ。共に労使、共に苦しんでった仲間であります。で、5節。この人たちは先に行って、トロアスで私たちを待っていた。私たちは種なしパンの祝いの後にピリピから船出した。5日のうちにトロアスにいる彼らのところに行き、そこで7日間滞在したと。じゃじゃーん、私たちという言葉が出てきました。私たちはと言ってます。前回出てきたのはトロアスでマケドニア人が夢で現れて助けに来てくださいと言った時に、私たちはトロアスから出たって書いてあったんです。でピリピまで来た後で、このまた私たちはがなくなっちゃったんですね。ということはルカはおそらくピリピに留まっていたと考えられます。でここでもその7人の、同行者がいる中で彼らがどんどんどんどん進んでいって、まあ、ピリピもすぐに過ぎ去ってですね、おそらくトロアスに行ったんでしょう、こう船でね。で、ルカとまたその他の人たちが、それピリピにいた人たちですよ、もともと。で、その人たちが、種なしパンの祝い、これ、ふすぎ越しの祭りですね、セットとなっている。で、それを終わってから、このトロアスに船で行ったと。5日間かかったと書いてます。前回覚えてますかね、2日間でね、ネアポリスまで行ってるんですよ、ピリピのところの。ね、だから、船って、かなり当時の船はね、特にかなりその定期便といっても 時刻時間というのはゆるゆるですね。だってある時には2日かかるところ、ある時は5日かかるわけですから、わからないんですよね。でそれでパウロがどんどん船を通してこの旅をしていても、まあ、ある時にはその一つの港の近くのところで何日もいなければいけないとか、まあ、そういう今みたいにパッパッパッパッとこう動けるような感じではなかったと思いますね。でトロアスで7日間だ、次の船が出るまで待ってたんでしょうですね。で7日間っていうのはね、聖書神の数字としてよく出てきますね。7日で完成した7日に休まれたっていうところからですね、たくさんありますけれども、次に神様の働きが顕著に現れるのを見ていくことができます。7節、 週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった。パウロは翌日に出発することにしていたので、人々と語り合い夜中まで語り続けたと。翌日ですから週の初めじゃなくて第二の日かな、つまり月曜日ですよにですね、この出発することになっていたので、もう最後の最後ですから夜中まで語り続けたということです。週の初めの日という言葉が出てきました。日曜日ですけども、大事なのは週の初めの日という言葉が聖書に出てきた時というのは、今の時間帯でいうと土曜日の日没以降です。日没から日没に日にちを数えていました。夕があり朝があったと創世記に書いてあるんですけれども、夕方から一日を数えますということで、私たちの時刻でいうと土曜日の夜なんです。で夜中までって言ってるんです。だから朝から語って夜中までじゃなくて、みんなが集まってパン先をしたため、パン先をするときに土曜日の夜に集まって、そして夜中語り続けたということなんですね。今もイスラエル行くとですね、安息日ってね、土曜日でしょ。安息日守りますって言うんだけどね、こう観光で行ってさ、もう金曜日になるとそわそわしてんだよね、みんな。意味わかります？だって金曜日の日没でもう安息日始まるんですから。で終わるのが土曜日の日没なんですよですね。なのでここでも、夜なんです。でですね、パンを割くために集まったとありますが、でこれが、この聖霊が下ってから教会が生まれてから彼らが行っていたことで、2章の42節で、彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを割き祈りをしていたとあります。だから私たちね、月に1回ね、聖餐式に預かってますけれども、本当にねこれ大事なんですよ。いつもはね、この使徒の人たちの教えて、私たち聖書をしっかり学んでますね。そして交わりを持ってますよね。祈ることもしてますけどね、パンを割くってこれ毎週やってるわけじゃないんですけど、月に1回なんですけどね、本当大事なんですよね。毎週やってもいいかなとかって思う時もよくあります。で別に聖書で月に1回なんていうのは全く書いてません。ある教会では年に3回しかやらないけど、毎週やってる教会も結構たくさんあります。でこれねすごくいいことですね。交わりをしてパンを割いて祈ってて、もういつもやってることをね、このパンを割くっていうのがありました。でおそらく当時はですね、パンを割くというのも食事とね、あんまりこう分けられてなかったような気がします。聖餐式、そして食事じゃなくて愛餐式っていうんだけど、その食事をして、そして祈って、そしてこの礼拝持って、そのままそのパンを食べていったんじゃないかなっていう、なんかそういうイメージもありますよね。それ第一コリントを見ると分かってくるんですけれども、で第一コリントの16章の1節に、いつも週の初めに収入に応じていくらかでも手元に蓄えておきなさいってあるんですね。つまりこの、使徒の働きの中の教会からすでに日曜日に集まっているこの形跡があるんですね。でそれもそのはずですね、イエス様がよみがえられたのはいつですか？明け方でしょ。安息日が終わったから途中までしかできなかったの埋葬のことがこういろいろ持ってて、持ってね、それをやるために女の人たちがまだ薄暗い時に行ったわけじゃないですか。日曜日なんですよ。で五旬節が聖霊が下った時です。五旬節、五旬節も7回数えて、でその安息日、その次の日が五旬節って書いてあるんです。で日曜日なんですよ。日曜 日だから復活したのもイエス様が日曜日だし、聖霊が下ったのも日曜日なんです。なのでこの週の初めにこの守るっていうことはね、すごくね教会にとってはこの祈り会で誰かがね、この 誰かが祈ってくれたよね、この教会の、復活の日を感謝しますってね。それイースターじゃないのに復活の日って、とかで、いや毎日ね復活の日ですからね。ね、それはすごいいい祈りですよね。 そういうふうに守っていく。だけれども、ローマの巡洋章で、毎日を主の日だと思う人もいるし、ある特定の日を主の日だと思う人もいると。まあ、これ安息日のことだと思うんですけども、それで、それでね、議論にならないようにって、それぞれが確信を持っていなさいっていうふうにあります。だからここにおいて絶対日曜日だっていうふうに言う必要もないんだけど、日曜日だよね、やっぱりこう日本だったらね、日曜日に集まれるじゃないですか。なので私たちはこうやって日曜日に集まっていますですね。そして8節、私たちが集まっていた屋上の間には間には灯火がたくさんついていた、そうですね、夜ですからね。でユテコという名の一人の青年が窓のところに腰掛けていたが、パウロの話が長く続くのでひどく眠気がさし、とうとう眠り込んで3階から下に落ちてしまった。抱き起こしてみるともう死んでいたと。なんかよく教会であるような光景、死ぬっていうのは違うんですけども、眠ってしまったっていうのはですね、あるかもしれませんが、これね、理解できるんですよね。彼、灯火ですよ、たくさん。昔、ろうそくみたいな感じでしょ。ね、酸欠状態でしょ。しかも人がたくさん集まってます。ね、もう、密集、密接気にしない。だってコロナでもないから、別に。ね、だから、すごいいっぱいいて、でそこでさらに酸欠で、窓のところにいたから少しね、この窓開放してるから、ちょっと空気入って気持ちよかったかもしれませんね。けれどもですね、やっぱりそういう状況の中で夜になってきて、パウロの話が長く続いてるから眠たくもなるでしょう。で落ちちゃったんですよ。でもう死んでいたと。でこれルカが書いてるのは本当に死んでいるってことです。なんでかってルカは医者だから診断したんですよ、死亡。診断、死亡だっていうことを彼は言ってるわけですね。これ比喩的に言ってるんじゃないんですよ。で、しかしパウロは降りていって彼の上に身をかがめ、抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと言った。また上がっていってパンを裂いて食べ、明け方まで長く語り合って、そこから出発した。人々は生き返った青年を連れて帰り、一方ならず慰められた。ああ、奇跡が起こりましたね。蘇った、まだ生きているって言ってますけども、生き返ったから生きているっていうふうにパウロが言ったんですね。でこのことはですね、この聖書を読んでいる人はですね、一回この初めてのことではないことをよく知っています。旧約聖書だとエリアがそうだったし、エリシャもね、この死んでいる昨日もこうやって事故っていうかね、エリシャの場合頭が痛いって男の子が言って死んじゃったっていう。だけど本当に、この、いろいろやってですね、そして生き返りました。そしてもちろんイエス様ご自身がそれを行われました。覚えてますね、ヤイロの娘をですね、もう死んでいるのに、死んでません、眠っているだけですって言ったら嘲笑ったんですよね。でも、この生かしました。そして使徒の中でもペテロが、覚えてます、ドルカスという女性ですね、ヤッファに行った女性が死んでしまった時にペテロが連れてこられて、そして祈って起きなさいと言ったら起きたんですよね。ということで、パウロがこのような働きを行っているということはですね、パウロも同じように神が共におられて、神の使徒であるということが証明されているんですよ。パウロは、結構疑われていたんですね。疑われていました。で僕はね、ここを、やっぱ準備するので、ああそうだそうだって、愛となんだっけな、許しの物語ってパウロっていうのがね、2年前に映画になったんですよですね。でそれちょっと久しぶりに見てみようと思ってね、こうちょっとこの予告編見たらね、下の方のこのね、コメントあるじゃないですか、 YouTube ね、そこでパウロはね、これね、十二使徒じゃなかったし、パウロ神学で、これ結局イエスとは違う、パウロそれで勝手にキリスト教を作ったの、やっぱりいるんですよ、それで書く人が。でもやっぱり当時も実はそれがあってですね、パウロ批判があるわけ。パウロは本物の十二使徒じゃないから、本物の使徒ではないというふうにこの言っていくような。だけどもパウロはですね、それで、自分が育てて産んだコリントの教会の人たちにそんなのが入ってきちゃってたから、こういうふうに言ったんですね。第二コリントの十二章の十二節に、私は忍耐を尽くしてあなた方の間で使徒としての印を明らかにしました。印と不思議と力ある技によってですと。でこのように印不思議力ある技が使徒の、使徒であることの証明であったということなんですね。でもですね、これすごく自然じゃないですか。もうこう起きてもう生きて、まだ生きてますとかって言って、本当死んでんですよ。だけど生きてますって、なんか なんかちょっとお医者さんがさ、ほほっと見てさ、なんか、あ、もう大丈夫だとかって言ってると似てる感じで、すぐにまた、屋上に上がっ、屋上の間に上がって、そしてまた話し続けてパンを裂いて、そして、慰めを受けています。だからこれってね、なんちゅうのかな、こう、ショーみたいな感じで、すげえパウロ様ってやってないんですよ。やってない。もう本当に自然に、慰めを受けて、これをね、ミニストリーと言いますね。奉仕っていうか、この世話というか、慰めを与え、癒しを与える、こういう働きですね。精霊の働きがありますね。そして、私たちは先に船に乗り込んで、13節、アソスに向けて船でした。そこからパウロを船に乗せることになっていた。パウロ自身は陸路を取るつもりでいて、そのように決めていたのであると。トロアスからですね、今度アソスに行きます。はい、皆さんね、これ地図見ないとわからないですよね。難しいですよ。いいですか。で、トロアスからアソスまでパウロだけは陸路にしますって言ったんです。で、この彼ら他の人たちは船に乗ってます。で、なんでパウロはわざわざ一人で歩くことを決めたのかって思うんですね。おそらくは祈ってたでしょう。パウロは手紙の中でいつも絶えず祈ってますってね、この教会の人のために祈ってるって言って、これね、どこでやってんのかなと思う。やっぱりね、こういう一人で歩いてるとかですね。でね、まあ、これ、チャックのね、こう仲介書が、チャック・スミスが仲介書、説明書たくさん書くんですよ。で、彼がなんで今、奇跡あんまり見ることができないかっていうので、私たちね、雑音が多すぎるって彼は言ってましたね。こうなんか、もういろんなところでこう、昔はもう、何百メートル先の人の会話が聞こえるぐらいのね、本当に、なんていうのかな、静かで時間を取んなきゃいけないし、すべてやることにね、だから、本当にそういう歩いてるとか、そういうことを使って、今だったらね、車でほら、もう次に事故にならないように気をつけなきゃいけないでしょ。で、電車でもさ、なんか隣の人のことが気になっちゃったりとかするじゃないですか、向かい側の人とか。そういうのないわけですよ。で、それをこのパウロはね、これ多分時間取ったんだ。で、そしてしかもエルサレムに行きます。エルサレムで何が起こるかっていうのは彼は御霊によって示されていたので、で、そのことについて祈っていたんじゃないかなと思います。でですね、後でね、PDF ファイルでも見てもいいし、この後でこの印刷したのを見てもいいかもしれない。これがその道です。ローマ街道が残ってます。今はそこにある農家の人が、農業をやってる人たちが使っている道ですけれども、今も使ってるんですよ。すごいと思いません？ね、これローマ街道、わざわざここまで連れてってくれたんですよ、2年前に。その僕がのこの、グループのね、その団長さんはね、超マニアックなところで、誰も行かないようなところで、超田舎で、でもね、田舎だから綺麗なの。本当に綺麗でね、のどかでね、でもエーゲ海がずっとこう見えるんですよ、綺麗なところなんです。本当に綺麗です。で、そこ、ところをこう歩いたんですけどね、まだ残ってるんですよ。このローマ街道があったので、こう、なんていうかな、パウロの宣教っていうのは素早く、こうどんどんどんどん動くことができたんですね。で、こうしてパウロはアソスで私たちと落ち合い、私たちは彼を船に乗せてミティレネに行った。翌日そこから船出してキオスの沖に達し、そしてその次の日にサモスに立ち寄り、さらにその翌日にはミレトスに着いたと。まあ、いろんな、地名が出てきましたけれども、まず最初のミティレネですね。このアソスから、これ南ですね。昨日もちょっとグーグルで調べたんですけども、レスポス島という、大きな島があります。で、トルコのね、こう西側に行くとですね、これすごいこう入り組んでるんですね。こうやって入り組んでるんですけども、こう島もめちゃめちゃ近いところにあるんですよ。ドンドンドンドンって。だけどその島っていうのは今はギリシャ領なんです。本当にこれだってね、もう目の前に島あったら大島でも何でもいいんだけどさ、東京でさ、違う国じゃ嫌だよね。だけど違う国のものなんだけど、でもともとやっぱギリシャの、やっぱりギリシャ文化ってギリシャの歴史は続いてるところなので、まあ仕方ないなっていうのはあるんですけど、レスポス島という島にある一番大きな町がミティレネです。 首都になってるから、そのこのレスボスだ、間違えた、レスボス島で、さらに南に行くとキオス島っていうのがあります。で、このキオス島の沖を歩いてた。で、このキオス島っていうのはホメロスという詩人、ギリシャの詩人が誕生した地で、さらに沖合行くとですね、ずっとこのエペソまでね、南行くとね、この西側にサモス島があるんですね。で、このサモス島で、まあ、立ち寄ったと。で、ピタゴラスがここで誕生してるっていうことですね。だから結構こう有名なところですね。今でも観光で行くようなところです。そして、さらにですね、エペソに行かなかったんですよ。南に50キロ離れたミレトスに着いたんです。パウロはアジアで時間を取られないと、これが理由なんですよ。アジアで時間取られないようにするために、エペソに行っても普通行くじゃない、だって前いたとこなんだから。だけども時間取られないようにしたんです。で、ミレトスに行って、で、エペソには寄らずに航海を続けることに決めていた。彼はできれば五旬節の日にはエルサレムに着いていたいと急いでいたのであると。さっき種なしパンの祝いの時が終わって、それからトロアスに行ったって書いてありました。で、種なしパンの祝いっていうのは、水越の祭り、そこから50日を数えますから、水越の祭りのその後ですね、50日数えますから、その1ヶ月半ぐらいでしょ、ね、で、その後に五旬節があるんですよ。だから結構迫ってるんです、時間が。なので急いでいたので、そのエペソには立ち寄らなかったんですね。で、なんで五旬節なのかなって思ったら、思い出せます？2章の時に五旬節に聖霊が下ったけれども、世界中からそのユダヤ人が集まってきて、エルサレムで祝うわけですよ。だから、まあ、パウロもいろんなネットワークありますから、そのユダヤ人たちがたくさん集まっていて、そして教会のね、クリスチャンになっている人たちも集まってくるでしょうね、いろいろと。で、その時に彼が行ったら、すごくもう、ね、お金を持ってってね、これ兄弟たちからの支援金ですとかって言ったら、本当にいいじゃないですか。ですね。で、そういうことを、このパウロはやりたかったんでしょうね。まあ、あとユダヤ人だしね。ユダヤ人として祭りに参加したいっていうのもあったでしょう。で、17節、パウロはミレトスからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼び寄せたと。はい。もしミレトスから自分が歩いてエペソに行っちゃうと、もう次の便に乗れないわけですよ。遅れちゃうので、彼らを呼び寄せたんですですね。長老たちとありますが、まあ以前もね、使徒の働きで長老たちって出てきました。で、これはね、教会を治める人です。まあ、指導者です。旧約聖書から、この長老っていう言葉が出てきますけれども、これも本当に、治めている人たちですね。で、今は牧師が立てられてますけれども、実は同じ人たちのことです。どんな側面での働きの話、その一人の指導者の中でどんな側面の働きをしているかっていう、そういうので長老と呼んでみたり、牧するっていう言葉を使ってみたり、あと監督っていうのは出てきますけれども、なんですね。で、彼らが集まってきた時、パウロはこう言った。あなた方は私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、いつもどのようにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。パウロはここで最後の別れの言葉を話すんです。もう自分がエルサレムに行って、もう殺されるかもしれない。まあ、殺されないかもしれないけども、殺されるかもしれない。という状況で、ここにエペソの人たちとはもう顔を合わせることもないかもしれないと。ないと。いうふうに彼は思ってですね、本当に最後の最後に話すべき言葉を話したわけなんですよ。で、その、話し出したのが、3年間、彼が何を行ってきたかを振り返っているんですね。で、彼はもうすでにエペソの教会の方で不穏な動きがあることを感じ取っていたんだと思います。 後でこれずっと読んでいくと分かってくるんですけれども、この狼が入り込んでくるって話が出てくるんですよね。そしてパウロでね、狼が入り込んでくる、またはあなた自身の中からも自分に引き寄せるものが出てくるよっていうとんでもない話が書いてあるんですよ。でもうすでにさっき話したようにコリントの教会でも起こってたんです。だからパウロが使徒であるということを疑う人が出てきてしまったんですよですね。で、そういうのが起こっている問題は、さっき話したようにパウロが後でイエス様に出会っているということがあると同時に、あとはユダヤ人であるに、ユダヤ人として律法を教えるのではなくて恵みの福音を教えていった、ギリシャ人も救われるんだって話をしてきたですね。でこれに対する恐れがあって、そして偽教師というのは私はエルサレムからやってきたものですとこう言うんですよ。そして彼は正式な教育を受けてないとか正式な人ではないとかってこういうふうに言い始める。パウロの批判から始まるわけなんです。でこれが偽教師と本物の教師の違いで、パウロは今このアジアに足を踏み入れた最初の日から、聖霊のバプテスマ、受任者を受けたじゃないですか、こうやってきた時にね、あの最初の日からですよ、最初の日からどのように一緒に過ごしてきたかをよく知ってますよねってこういう話です。自分の生き方を彼は隠すことなく人々にきちんと見せていた。つまり何か非難が人々にそれをはっきりとさせていたっていう話なんです。公正明大にしていたっていうことです。隠すことがないということです。隠し立てがないということです。これ本物と偽物の違いです。本物と偽物の違いです。で、異端的なね、グループ、まあ、異端の人たちは、隠すことが好きなんですね。でその異端的なグループが、まあ、社会問題になるような伝道活動をしていたんですけれども、でそれが大学の就活の相談セミナーやりましょうって大学のキャンパスでやってて、それが教会だったんです。でそれで騙したなって話になっちゃうんですよ。でもキリスト教会は自分たちが教会だということを初めから言いますですね。初めから言います。そして私はバイブルカフェしてますけれども、バイブルカフェとは言ってますけれども、ちゃんとチラシの中に私たちはプロテスタントの教会ですと書いてます。で次に19節で、私はユダヤ人の陰謀によってこの身に降りかかる数々の試練の中で謙遜の限りを尽くし涙とともに主に仕えてきましたと。先ほどのこのシリア方面に船に乗らなかったのもユダヤ人の陰謀のためだったんですが、まあいろんなところでパウロ暗殺団みたいなのがいて、そしてエペソは比較的寛容だったんですけれども、やっぱりあったんですね、このユダヤ人の陰謀がね、あったんです。殺そうとしてくるっていうか、それでいろんな試練があったけれども謙遜の限りを尽くし涙とともに主に仕えてきましたって。でここでね、自分がね謙遜の限りを尽くしって、なんかね、なんかそんなこと言ってる傲慢じゃないのとかって、これがね日本語の感覚なんですよね。で、これ聖書的に言うと三条の説教でイエス様が柔和なものは幸いです、その人たちを受け継ぐっていうね、柔和っていうのはへりくだったって訳せるんです。でこれを言い方を変えると仕返しをしないという意味にもなるんです。ダビデの人生がそれをよく表していて、ダビデは主君のサウルに追われて殺されそうになっていたけれども、彼は仕返しをすることはなかったです。そして神様の召しがあるけど自分でそれを成し遂げようとするのではなくて、自分が神様に従っていくということだけで人々が集まってきて、結局サウルの死後に自分がイスラエルの王となっていくわけですけれども、そして受け継ぐわけですよ、それで地を受け継ぐっていうか、その王国を受け継いでいったわけですよね。でそのような柔和さなんです、この謙遜なんですね。だから陰謀があるわけじゃないですか。で陰謀があって試練がものすごいあっても仕返ししないというか、その応答しない、このそれに反応しないんですね。反応しないで神の言われていることを行い続けていったということなんです。ここで言って、で涙出てきますよ、辛いですよ、いろんなことがあって、けれども涙とともに主に仕えて 来たわけなんです。益になることは公衆の前でも家々でも余すところなくあなた方に伝え、また教えてきました。ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰を明かししてきたのですですね。この教えることにおいて余すところなくっていうふうに彼はね強調していますね。もう、この伝えてないことはありませんと、まあ、いうことを言ってるわけですけれども、いえいえでもやったっていうんですね。ティラノの行動で、あれ公衆の前ですよね、やっただけではなくて、いえいえでもやっていったんです。で、彼の忠実さが現れます。その少人数のところでも、たくさんいる人々のところでも、彼は同じように伝えていった。この午前礼拝でお話ししたね、この神に対する悔い改め、またイエスに対するこの信仰ですね、これ午前中お話ししました。でこれを伝えていったんです。忠実ですね。でこれが偽教師とかになると、このなんか目立つところでは一生懸命やるけれども、そうじゃないところはやらないですよ。でこれが特徴ですね。でたくさんの人の前ではかっこいいこと言ってるけれども、でこの少人数だとなんか、あ、こんなの価値がないって言って、こうすごい足に、こうなんだ、なんていうの、なん日本語が分かんなくなって、こう適当にするとね、あるわけね、実際に。でそうですね、カルバリーチャペルで初めにこう日本にやってきた牧師さんたちってね、もうそのでっかい教会の牧師さんもいるんですよ。このウィン・テイラーって、今のジャックさんのね、元いた教会ですよ、派遣されてる教会がね、シアトル、あっちのカナダのすぐそばのね、シアトルでね、そこに教会、大きな教会です、何千人も、すごい大きな教会で、彼はもうたくさんの教会をこう建てて、そういう人ですよ。で日本に来て、どこからもでなんか呼ばれることなく、だけど呼んだ人はなんか数人か分かんないけども、本当に家庭集会みたいなところで、ね、全然関係ないんです、彼にとっては、ウェインさんにとっては。もう喜んでね、でその数人の人に全くなんかその1000人2000人の前で話すのと同じように懇切丁寧に話していったんですよね。でこういう忠実な、この態度があったんですね。そして今ここで、ギリシャ人にもユダヤ人にもっていうふうに言っていてですね、でこれがパウロの特徴で、ユダヤ人をはじめとしてギリシャ人にもと彼はずっと言い続けました。ローマの1章の16節に、私は福音を恥としません、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですと。これが神、パウロに示されたこの神のご計画で奥義だったんですね。異邦人も共に神の国を受け継ぐんだっていう、この福音によってイエス・キリストによって受け継ぐんだっていう話なんですね。でこれ、ここまでが彼が今までの3年間で行ったことを振り返ったんですが、次にエルサレムに行こうとしていることを伝えます。22節、ご覧なさい、私は今、御霊に縛られてエルサレムに行きます。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ聖霊がどの町でも私に証しして言われるのは、鎖と苦しみが私を待っているということです。御霊に縛られてって不思議な表現じゃないですか。御霊に縛られて、で何でかっつったら、エルサレムに行ったら鎖と苦しみが自分を待っている、でもこれが御霊によってそうなっていくんだっていう意味なんですよ。だから今までこれずっとこのマケドニアからギリシャ行って、ギリシャからまた戻ってきてとかね、その時にね、どこの町に行ってもエルサレムに戻るんだったらこうなるんだよということを示されていたわけですよね。なんとなくイエス様に言ってますよね。イエス様もガリラヤでさ、この宣教を行われてね、でエルサレムの旅をしますね、でどこででも自分は死ななければいけないということを示されたのと似てますね。で24節です、けれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。少しも惜しいとは思わない。これがキリスト者の、あるべき本来の姿ですね。地上での命はひとときであって、 私たちの本門は天にあり、霊的な永遠の命だなんです。でパウロは牢屋で、このローマで過ごしましたが、ピリピ人への手紙を書きました。でその時に喜びに満ちていました。一章の23節24節にこう言っています。私はその2つの事柄の間で板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要ですと。生きるのも死ぬのもキリストと彼は言ったんです。そしてここを世を去ればイエス様と共にいることになるからはるかに素晴らしいんだと。しかしもっと働きがあって、ピリピの人たちに対する働きがあるから地上にいることは益なんだとですね。でそのことをこの彼は話していてですね、彼は第三の天にまで引き上げられたこともあります。つまり私たちは命を惜しいとは思いませんというですね言葉、これ私たち多かれ少なかれというか、そうでね、いろんな形ですけども、その態度は必要ですよね。態度が。そして走るべき道のりって言ってます。走るべき道のり、その使命があって目標があってですね、それを最大限に行っていくっていう意味合いがあるんですよ。当時パウロが生きていた社会っていうのはギリシャ文化が濃厚なローマ社会です。ギリシャがあるギリシャローマ社会って言ってもいいですね。でその時にオリンピア大祭というのも行われていて、あともう一つね、イトマニアっていうのかな、大祭となって、これあのギリシャの神話の神々の祭りなんだけども、あのその時にあれですよ、あの選手ですよ、選手ね、あのオリンピックですよ、うん、オリンピアっていうのはオリンピックのこと、古代オリンピック。だからこう競争して走るですね。でこれがスタート地点のね、このところもちゃんと石、これ遺跡で残ってたりするんですよね。だからもう本当にそういうのを文化として持っていたので、パウロはそれをよく信仰生活に使っていました。つまり何かって言ったら、その私たちが贅肉を落とさなきゃいけないということです。いろんな意味で贅肉を落とすって意味わかりますね。このオリンピックの選手がですよ、短距離走の人が、まあ、あのこれ例えばさ、なんかあの重量挙げの人とかはそこらやっぱちょっとね、筋肉太ってないとまずいけども、短距離走の人がですよ、もう贅肉あったらまずいじゃないですか。だから私たちキリスト者の生活も明確な目標があって、その目標のためだったら他に必要でないものは取っていくっていうことですね。益でないものは取っていくっていうことです。でパウロが第二テモテにおいてですね、でパウロはね、ローマに牢屋に入ったのはこれ2回あるんですけども、で使徒の働きの最後、このローマに行った時にの彼は1回目なんですよ。でそれで釈放されるんですですね、あの記録ね、ここに書いてないけども、もうそれは明らかです。そして2回目に捕まった時が第二テモテで、さっき言った映画、パウロのね、愛と何だっけ、許しの物語かな、日本語の題名は、放題は。で、それは第二テモテに基づいてるんです。で、そこにはこう書いてます。4章の7節8節。私は勇敢に走り抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく主の憐れを主体求めている人には誰にでも授けてくださるのです。すごいですね。どうですか、もう走り抜きましたって言ったんです。ゴール来ちゃったよって言ってるんです。だからあーとか言ってザーッと走ってって、してゴールがあってもうそこに来たよと。つまり彼はもう今は死ぬも分かってたんです。であとは表彰台に登るだけです、ね、でこう表彰台これ上がっていくんですよ。あの時あったかな、ベンハーの時にベンハー受け取りましたっけ、あのユーカリのこの上にこのありましたっけ、そういう場面ってありましたっけ、こうちょっと上がってってですね、そしてこう受け取るわけですよ、王様から皇帝からかな、こう、ね、でそれを受け取るんですよと。でここでは義の冠、栄冠だからね、義の冠、これ受け取るよって。 で、パウロが伝えていたのは、この午前礼拝で話しましたが、神の恵みの福音です。で、この恵みの福音というのを彼が強調していたのは、エペソの中に、そのさっきから言ってる立法主義的な教えを、違った教えを入れ込んでいこうとする人たちがいて、その不穏な動きがあったんでしょうね。あったんですよ。で、それで、今こうやってね、長老の人たちに話してるんですけれども、25節で、今私には分かっています、御国を述べ伝えてあなた方の間を巡回した私の顔をあなた方は誰も二度と見ることがないでしょうと言ってますが、このパウロがエルサレムに行っても死を覚悟している、で、これが会えるのは最後になると言ってるんですけど、御国を述べ伝えて巡回していた私の顔って、これ彼自分のことを定義してるんです。だから、この彼のことを思い起こすときには、御国のことを述べ伝えている顔なんですよ。神の国のことを述べ伝えている神な、ことで、イエス様が伝えていた、この神の国は近づいた、悔い改めなさいって、この神の国ですよね。この神が王として支配している。それで、それがキリストが苦しみを通って栄光に、苦しみ、十字架を通って、そして復活して神の右について、そして戻ってこられて、そして、そのキリストと共に生徒たちが支配をするというこの神の国ですね。で、これを述べ伝えていたわけですね。 ですから今日この日あなた方に宣言します。私は誰の地に対しても責任がありません。私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからです。だから宣言します、もう血の責任はないよって、これね、結構すごい言葉ですけれども、もうね、他のところでも伝え、アンティオキアの、ピシディアのアンティオキアかな、そこでも足の治療払い落としたとか、あとはコリントの方かもそうかな、とにかく血は責任ないよっていうのは何かって、エゼキエルがね、この預言者として、こう言われた、見張り人ですよあなたはって言われたのに、こう通じる話なの。あなたが伝えて、でその人が悔い改めないで滅んでしまったら、あなたには責任がないよと。けどもあなたは伝えないで、ね、そして、敵がやってきて死んじゃったら、その人も死んじゃうし、伝えないあなたも死んじゃうよと。責任ですね。この血の責任がないよと。もう伝えたからって。でどれだけ伝えたかって言ったら、ご計画のすべてを余すところなくって言ってるんですよ。全体を伝えたって話なんです。でイエス様が、復活された後にエマオに行く弟子たちに対しても、ルカの24章の27節で、モーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたということで、全体を余すところなく伝えるということが神の御心なんですね。なので、カルバリーチャペルは、まあ、その初めて その用いられた人はチャックなんですが、ここを読んで、創世記から黙示録までという発想が浮かんだんです。でここで言ってるのはもちろん創世記から黙示録までねちねち一節ずつ見ていかなきゃいけないという意味ではないんですよ。神の全体っていうのは、そのこの始まりから終わりまで、この骨格について、その一部じゃなくて、その神の、まあ具体的にはパウロは強調してたのは恵みの福音ですよ。だから、この神の国があるんだけど、近づいたんだけれども、それが、このキリストが苦しみを受けて、そして栄光の中に入ってですね、そして聖霊が与えられて、でその与えられる時に、実は旧約の時にも予言されていた異邦人に対してもね、ユダヤ人だけじゃなくて降り注がれて、そしてイエス様戻ってきてですね、私たちも共に統治をすると。でこの話ですよ、ね、でこれを、このずっと話していったんですけれども、この全体を知るっていうのはすごい大事なんです、ですね、これが健全に育っていくため の信仰が健全に育っていくためのものですね。そして誤った教えから、この守られる方法でもあります。これね、牧師っていうか教師っていうか聖書を教える人はね、よくわかります。なんでかって言ったらね、教えたくないとこあるんです。地獄、例えば。でも地獄が出てきたら教えなきゃダメですよ。あと献金ね、献金もさ、 あんまり言うとさ、なんか嫌われちゃうよって思うじゃない。でも献金に祝福があるって書いてあるんだからさ、それ教えるわけですよ。ね。で大体ね、こう自分でいつの間にかね、こう自分がこっちだったらいいかなって思惑が入っちゃう。でも、全体を教えていれば、それはない。誘惑がない。わけですね。そして28節。あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血を持って買い取られた神の教会を牧させるために、聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。長老たちに対する命令ですね。もうパウロはここにはいないですから。あなた方が教会を牧さなければいけないよ。とこう言ってるんです。で、先ほどの話に戻りますけれども、見てください。これ長老たちに話してるんですけれども、牧させるためにって言ってますね。つまり牧者なんですよ。牧師なんですよ。そして、監督にって言ってますね。監督でもあるんです。ですか？で、これ、ペテロの第一の手紙の5章でも、私はあなた方と同じ長老なんですけども、牧しなさいって言ったら、やっぱり長老と牧者ってのは同じなんですね。で、監督なんです。で、今の教会の制度では、監督制、長老制、改修制っていうふうに分かれてて、なんか、あたかも別々のように見られてますが、同じ指導者が、この3つの側面を話されているにしか過ぎないんですね。長老というのは尊敬を表す言葉で、こうなんか地域の代表者みたいな感じですよね。まあ、なんか聞こえがそうじゃない、長老って ね地域の代表者、まあ、その威厳とかそういう代表的な存在としての意味合いですね。で、監督っていうのは文字通り監督で、全体を見てって導いていくっていう人です。で、牧者は、これはもう羊飼いを思い出せばいいです。まずやるのは食わせることです。養うことです。そして2番目に世話をすることです。傷ついた羊があったら、これ癒さなきゃいけないとか、世話をすること。そして第3に守ることです。狼が来たら追い払って、体を張って守らなければいけないんですね。で、パウロが初めに命じたのが、これ自分自身と群れの全体に気を配りなさいと。ね、長老に話してんだから、群れの全体に気をつけるのは分かるじゃないですか。気をつけてねって、気をつける。でも自分自身って最初言ってます。で、これテモテに対しても、この若い牧師であるテモテに対しても、第一テモテの4章の6節で、自分自身にも教えることにもよく気をつけなさいって。やっぱり自分自身が最初に来るんですよ。だから何を牧師がやらなきゃいけないのか、最初に自分自身なんですよ。で、この牧師会議ってあるんですね、毎年っていうか、いろいろあるんですけども、毎年以外にいっつも出てきます。いっつもデボーションの時間持ってますかって。で、牧師の誘惑は教えるための聖書になっちゃう。活動するためのクリスチャンになっちゃう。それとは別に、本当にクリスチャンとしてイエス様との交わりを楽しんでるんですか。で、この心の問題がすごい、内面の問題がものすごい、いつかずれてっちゃうの、いつの間にか。で、それで自分自身に気をつけなさい。そして全体に気を配りなさいと、こう言っているんですね。そして注意深く教会のことを何て言ってます？神の教会って言ってます。自分の教会じゃないですよ。誰が教会所有してるか。神が所有しておられるわけなんですね。支配は自分はしてないんです。そしてご自分の血を持って買い取られたって、これすごくないですか？イエス様が血を流したんでしょ？父なる神様が流したんじゃないでしょ？でもご自分の血を持ってって言ってるんです。つまり、一つになっておられる。だからイエス様が血を流されたときに、それは御父が血を流されたと同じことなんですよね。一つだから、一体だから。で、聖霊によって立てられた監督として、自分が勝手に監督をしてるんじゃないの。聖霊に満たされて、聖霊に導かれて、聖霊の支配を受けて、聖霊により頼んで監督して行かなければいけないんですよね。で、29節。私は知っています。 私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らし回ります。またあなた方の自身の中からも、いろいろと曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょう。ということで、偽教師ですね。凶暴な狼ということですね。恵みの福音から違ったことを教えて、高ぶりとか争いとかですね、自分の利得のため、これ異端の教えを教えてですね、入り込んでくるよということなんですね。だからエペソビトへの手紙、このエペソの人たちに書いた手紙にもですね、パウロは言ってます。4章の14節で、私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もてあばされ遊ばれたりすることなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのですと。この健全にこの成長していくというか、御言葉によって成長していくのが狼から守られる唯一の方法ですね。で、事実ですね、この違ったことを教えている人が出てきて、もう腹痛まで起こしていた人がいたんです。誰か分かります？テモテなんです。テモテがエペソで牧会者としてやってる時に、違った教えで論争を仕掛けてきてですね、若いからといって軽んじられてはいけないって言ってから、お前は若いんだよって言ったやつがいたんですよ、絶対。だからそういうふうにパウロは言ってるね。それでもういろんなこと言ったんだけども、しっかりと戒めて、しっかりともうね、その許さないでいなさいって、こういうふうにパウロがね、手紙の中で言ってるのね。でそういういたんです。そして面白いのは、黙示録、ずっと後になってからヨハネがね、書いてるんですけども、そこではしっかりと偽預言者、偽使徒をね、こう見極めてね、試して、そして妥協しなかったって話が書いてある。その代わりね、彼らはね、なんか逆、始めないから離れちゃったっていう問題もあったんだけども、でもそのこと自体は、このイエス様から褒められているんですね。事実やっぱりあったんですよ。で、自分自身からもですよ。あなた方自身からも。でこれは監督者がいなくなると起こることです。パウロが監督してました、これまで全体を。でその指導者がいなくなった後で、結局自分のやり方、自分の方法、同じ意味か、やり方、自分の利益にそのよってその引き込もうとする人たちが出てくるって言ってるんですね。この彼ら聞いてる人たちの中から出てくるって言ってるんですよ。だからさっきの牧会の大前提を教えたんです。自分の教会じゃないよ、神の教会なんだよって。そして自分が立ってるんじゃないよ、聖霊に立ってるんだよ、聖霊によって立てられてるんだよ。牧するんであって、牧するっていうことは養うんであって、食っちゃダメだよって出てるんですよね。これどこだっけか、エゼキエルの34章に出てますよね。あとはゼカリアの10章だから、牧者なのに食わせるんじゃなくて自分が羊食っちゃうんだよ気をつけなさいと。ですから私が3年の間、30節、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして、目を覚ましなさいということで、彼は涙を持って訓戒したんですね。この一つ一つ間違っていることを、彼は過ちをね、指摘して、そして涙を持ってそれを行っていったっていうんですね。で最後の言葉に入っていきます。今私はあなた方を神とその恵みのこと御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされた全ての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのですと。つまりパウロがいなくなってもね、御言葉が成長させてくださると。御言葉がそして清くしてくださって彼らを、そして御言葉に、それによって彼らが御国を無事に受け継ぐことができるようにしてくださると、神様が、ということを彼は信頼したんですね。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り、私の両手は自分の必要のためにも、共にいる人たちのためにも働いてきました。はい。なんでこういうことを彼が話しているかといったら、パウロは本物の使徒ではない、不適格だみたいな批判が少しずつ出てきて、それでパウロは、私何か悪いことしましたかって話なんです。悪いことしたか。 むしろそうやって批判している人たちの方がよっぽど偽教師であって人々からむしり取ってるっていうことなんです。でこういう疑いがかけられたのはパウロだけではなくて昔からあったんですね。この旧約の時代ではサムエルがそうでした。サムエルは預言者として立てられているのに王を立ててくださいって言ってサムエルの今までやったことを否定するですねことを言って神様は神様を慰めたんですよね。あなたを否定したんじゃないよと私を否定したんだってこう神様言って、でサウルを立てた後にですねこのサムエルがみんなの前に出たんですよ。こう言いました。12章の3節、第サムエルの、さあ今主と主に油注がれた者の前で私を訴えなさい。私は誰かの牛を取っただろうか、誰かのロバを取っただろうか、誰かを虐げ誰かを打ち叩いただろうか、誰かの手から賄賂を受け取って自分の目をくらましただろうか。もしそうならあなた方にお返しする。何かしましたかってこう言う、ね、こうして公正明大にこう、じゃあさばいてみてくださいとお願いします。何にもないのに、ね、批判してるんですよ。あたかもダメだって。こう、ああだこうだこうだ。で、パウロは本当は天幕作りやる必要なかったんです。福音宣教やってるんですから。彼らからお金もらってもよかったんです。けども行わなかったのは、あまりにも偽教師たちがむしり取っていたっていう、そういう問題が起こっていたんです。で、そして、そのお金をもらっていたら、そういう非難が出て、来るということがあり得たので、十分あり得たので、彼はあえてその模範を示したわけなんですよね。このようにロークして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのですということでね、イエス様の言葉が受けるよりも与える方が幸いだということをね言ったんです。でも福音書に出てないんですよねこれね。でも福音書に出てないんだけれども口頭で伝えていることがあったんでしょう。あるいはイエス様ご自身から直接聞いたのかもしれませんが、受けるより与える方が幸いだと。で弱い人を助けなさいと。だからその偽教師とかそういうのはこのむしり取っているわけですけども、そうじゃなくて弱い人たちを助けていくっていうことをしていかなきゃいけないよということをこう言っているわけですね。そしてこう言ってからパウロは皆と共にひざまずいて祈った。ひざまずくときはですね、切実な祈りと願いを神に立てるときですね、神に言うときです。ゲセマネの園でもイエス様はひざむずいたということがルカの22章の41節に書いてあります。37節最後ですね、皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて何度も口づけした。もう二度と私の顔を見ることがないでしょうと言った彼の言葉に特に心を痛めたのである。それから彼らはパウロを船まで見送ったと。もう本当に辛くなったんですよね。感情が出てきました。パウロがの首を抱いて何度も口づけをしています。でこれ、口づけって日本人が思うかもしれませんが、聖書の時代だけじゃなくて今もやってます。中東の人たち、あの地中海でも南地中海、 あっちのやってると思いますよ。あとロシアもやってるし、ね、男同士ですよ。だから全然そういう意味じゃないんそういう意味でですね、日本で絶対やらないですよ私。でやりたくもないしキモいよでもこう感情が出てるんですね。で心痛めて、そして船まで見送ったということです。だから感情ってあっていいですよね。さっきほら命を惜しいとは思いませんってこうパウロ言って、これはその通りですよ。そうでなければいけない。じゃあ葬式で泣いちゃダメっていうのはそんな話じゃないんだよね。クリスチャンってやっぱり寂しいですよね。一時期離れるんですからですね。ということで、次回はパウロがエルサレムに到着する、そして到着した後の話になっていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのようにしてパウロの最後の言葉を読むことを許してくださってありがとうございます。本当にパウロがどういう姿勢で宣教の働きをしていたのかを今じっくりと見ることができましたが、本当にイエス様ご自身がこのしもべの姿勢であられて、そしてパウロはイエス様に習っていたということを見ることができました。 愛する主よ、私たちもそのパウロの手本を見て、本当に、謙遜を尽くして、そして神に仕えていくという、このことを、貫徹することができますように、どうか助けてください。私たちの肉は弱いです。高ぶってしまいます。そしてそれてってしまいます。しかしその時にあなたの愛の無知がありて、私たちをいつも正しいところに憐れんでください。そこに置いていてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。